2-1 阪神淡路大震災から30年。今年は阪神淡路大震災から30年の節目の年です。この地震は日本の大都市圏を襲った直下型地震の中では最大規模で、死者約6400名、負傷者約43700名に上る人的被害をもたらしました。この大阪でも今後発生すると予測される南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震などの大きな地震に備えておく必要があります。未曾有の大地震から30年を経て、これまでの地震被害から得た教訓や地震の備えを見直すきっかけとして考えていきましょう。5項目あります。1、映像が伝える教訓。30年という月日の経過により、記憶や教訓の風化が危惧される中で、朝日放送などが残した当時の震災映像から、あの時の教訓を改めて学び、これからの災害の備えへと生かしましょう。二次元コードを読み込むと、映像が見れるホームページへと移動します。二次元コードが掲載されています。ABC 阪神淡路大震災取材映像アーカイブ。約40時間分。2200クリップ収録。写真が3枚あります。写真1、足りない食料。1月17日、発災当時の避難者の声。写真終わり。二次元コードが2つ掲載されています。写真2、不足する物資。水や物資を得るのに一苦労。写真終わり。二次元コードが2つ掲載されています。写真3、散乱する部屋、倒れた家具、被災直後の住宅の様子。写真終わり。二次元コードが2つ掲載されています。第5回防災サミットを開催しました。6月7日土曜。上等過ぎたクレストホールでは、阪神淡路大震災から30年をテーマに、当時の映像を交えながら、大災害が発生した際に困ることや備えについて、大阪公立大学教授生田氏と株式会社ABC リブラ木戸氏のお二人にご講演いただきました。蒲生公園では、自衛隊、国土交通省、上等警察署、上等消防署、建設局、環境局にご協力いただき、特殊車両の乗車体験やマンホールトイレの展示を行いました。講演会映像の二次元コードが掲載されています。2、一人一人にできること。3つあります。1、家具の固定。阪神淡路大震災による死亡者の9割以上は、死亡推定時刻が発災当日の午前6時までとなっており、死因のほとんどは、家屋の倒壊や家具などの転倒による圧迫死、窒息死だったとされています。可能な限り、家具を金具で固定すると、揺れによる転倒を防ぐようにしましょう。2、水、食料、トイレの備え。地震が発生すると、断水、停電などインフラ面に被害が及びます。阪神淡路大震災では、発災後すぐ飲料水や食料が不足し、 物資の配給や給水に人が押し寄せ、長蛇の列となりました。被害が広範囲にわたる南海トラフ巨大地震が発生すると、自衛隊や他市町村からの十分な救援は望めません。最低3日分、できれば7日分の備蓄を。3. 家族と事前に相談しましょう。大きな地震が発生すると、多くの人が家族や友人の安否を確認するため電話をかけますが、それにより回線が混み合い、連絡がつきにくくなります。このような場合に備えて、あらかじめ避難先や集合場所を家族間で共有し、非常時のルールなどを相談しておきましょう。3. 災害時の在宅避難の勧め。災害時の城東区内避難所受け入れ可能人数は約43,300人であり、城東区民約168,900人に対しては、約4人に1人の割合となります。状況によっては、大災害時の避難所はすし詰めになります。自宅が無事なら、在宅避難の方が、プライバシーの確保や、感染症のリスクが避けられます。一人一人で事前に準備して、可能な限り在宅避難できるようにしましょう。4. 大地震が起きたら私たちはどうなる？子供たちにアーカイブを見て学んでほしいけれど、過酷な状況が映る映像は心に負担を与える恐れもある。そんな時に被害よりも避難生活の教訓に注目して動画を集めた e-learning サイト、大地震が起きたら私たちはどうなるが解説されています。避難所、食料、水、トイレなど子どもの視点でも学べるような構成となっています。ぜひご覧ください。朝日放送 e-learning サイトの二次元コードが掲載されています。5. 予告防災士養成講座受講生募集。城東区の地域防災力向上のため、区民の方を対象に防災士養成講座を実施します。自分や家族の大切な命を守るための知識を学べる場となります。ぜひご応募ください。詳細は、ふれあい城東9月号や、区ホームページでお知らせします。いずれも、問い合わせ、市民共同課、防災防犯、電話6930-9045、ファックス 050-3535-8685